4月5日まで神戸市須磨区の須磨離宮公園で開催されているお子さんが喜びそうなお祭りとはなんだ。おはようございます、バンバヒロフミダドン。
おはようございます、増井たか子ビヨン。
おはようございます、ついの吉時ガッチョーン。
ということでね、
はい、
どうですこの抜けるような青空、
ほんまに
今の世の中の気分のように、
ほんまに
すごく明るくてすっきりしたね、気持ちのいい朝
って言うてみたいね。ほんまにね。
さやど考えたらさ、あの毎週やってるやん、あのこの番組もちろんねやらせていただいてありがとう。それでなんかあのやっぱりこうな、おもろい話とかさ、うん、面白いネタがあったらね、こう話したいやん、
はい、
で聞いてる人にね、うん、笑ってもらって明るくなってほしいと思うねんけど、なんもないねん。そう、まあ、ずっと家にいるやん。
でも美容院にいらっしゃいました。
美容院、そらもう大体普通さ、もう犬の散歩ばっかりやから。犬の散歩を毎日そう変化があるわけでもなく、
でも犬の散歩のどんだけ人口密度が高いか。
ああそう、
ものすごいよ、会ういろんな人と、もうみんなすることないから。
いやだから犬にとっては幸せよ。
そうよね、
今こんだけ連れてもろて。
そうだってこの間夕方近所のおばちゃんに会って、うん、いやもうすごいね、朝も行ってはったと、うん、今日これで10回目。犬も迷惑ちゃうかって。
犬しんどい、それ
結構なんか犬お指越し後ろ下がってもう行きたないみたいな感じだと思う。
家帰れんかった。一日回っとけ犬と。
暇つぶしや犬。
そうだって他にすることないからみたいな、かわいそうに犬も迷惑。
ほんまに僕もそういう状態に陥ってますが、でも昨日あのようやくネタに、ネタ言うのも変ですけど、出来事がございましてね、昨日実はこの4月からまたあのうちスタッフがちょっと入れ替わりましてですね、今までずっとデスクをやってくれ、デスクじゃないこの、ミキサーを外をやってくれてた赤沢氏の、
チームが、
ね、はい、お高のシネマでトークこの赤沢氏がうちを離れるということで、それに伴ってあのディレクターのカッシー、ね、女性、それからはるか、それから夏希ちゃん、こう離れるんですけど、まあ送別会を、この時期だけどやろうじゃないか。
まあ10人以下やからいいかと。
もうね、
こじんまりと
集まった、はい、集まってまあ楽しいやん、集まったら、でね思いましたわ、
はい、
あのひどいやつが一人いて。
ね、
昔思い出したというか、
はい、
なんか先祖返りしてるなというぐらい飲んどるやつがおって
一人。ピッチャー早かったし、なんか最後ベロンベロン。
最近ねビールはねちょっと体調的に飲まない、はい、今までは
プリン体があれやから、
ビールガンガン飲んどったけど、うんうんうん、それをねこうワインに変えたんですよ。そしたらね知らんうちにねベロベロになって。
びっくりしましたね。
ああ、ほんで、そのまま俺ら別れて、
はい、
帰りました。
おい、
ほんで今日朝お前大丈夫やったんか、うん、言ったらどっかでこけてすね怪我したな。
いや
誰
だって突然いなくなったんだよ、うん、じゃあみんなで帰ろうって言って駅に向かってみんなで歩いてたら、うん、フラフラフラフラってしてふっと一瞬、うん、どこへタイムスリップしたんかなとか
思って。誰って、君しかいない。
突然と姿が消え
て、このメンバーです
いません。
あらすごく飲んだした昨日は。
いやあれね、僕もねあれやっぱりさっき言ったね、ワイン帰ったから、うん、やっぱり飲み方がまだ慣れてないんで、うん、あかんなと思ったら原因分かりました。あのナイトプロデューサーが面白がって、うん、なんか僕のグラスにどんどんどんどんワンコワインしてたみたいな。もう知らんと僕はあのあ昔の癖で、
はい、どうぞ、
いや言わんと言わんとやから分からんと、まあまあ、グラスに入ってるかこうやって癖で飲みますやんか。
なんで勝手に湧いてんやろみたいな感じやな。
そうそうそうな、意識あれへんから、うん、あるかーっと飲んで、はい、だから初めはちゃんとこう何杯とかいうのは
最初覚えてるんですよ、うん、あの僕ら全部ビールとかおたか飲まないからあれやけど、はい、もうあとビール飲んでたら、あのまああの ボトルをボンと置いてね、
うん、あのワインのね
ちびちび入れながら2杯飲んだの、うん、で、うん、僕らもワインに切り替えるわ言うんで、うん、きっちゃんとこのワイングラスが空いてるから、うん、ボトルが、うん、って来たら、うん、2杯分ぐらいしか空いてなかったんや、
うんうんうん、
ああまあまだやな思ってそっからちょっと目離した隙に内藤のその攻撃が入りました
でボトルのおかわりガンガンでね
知らんなの僕も
ワンコ攻撃
そんなだからほんまにねマジそんな飲んだ覚えがなかったのにえらい酔うてるなみたいないや
なんかでも突然酔い出したよねあれ
突然酔った
ね、うん、なんかそれまで割と普通やったのになんか一瞬目座るしなんか
よく分かったよみんな、はい、今日話してて、はい、その師匠の危険水域っていうのは、はい、帽子かぶらはね途中で
えそれは酔うてるということ
よでそれ最初はかぶってくるやん、うん、店来る時な帽子、はい、それ脱ぐやもちろんで飲み出すんだけど、はい、帽子を途中でかぶったらもうあかんねん
あ、そうな
んそっから崩壊が始まってんね
ほんで帰るとかも言ってたでしょ一回
いや覚えて
ない言ってた
その
帰るわって
派手な帽子やそれ
いいでしょこれ
えことないわ
これは
青とグリーンえ赤と白とな
んかフランス国旗みたいな、うん、
これはあれですよですアメリカのお土産もろた
あのあれですか
な
これカナダですけどねカナダのチームの大リーグのチームの
おーそう
あれです
わ J 何 K?
M ですよこれ、
J、え
でミネソタってカナダにあります
ミネソタはアメリカちゃうの
あそう
あ一文字なのこれ M 一文字なの こ J となんとか
これ M じゃないですか
え M?
あ M や
M よ
M?
いや知らんこれ大リーグのあれですよ多分
まあ知らんけどそれ
知らんけど
これかぶったらもう
合
う
か
っていうのがよく分かった
いや知らんかった無意識やった
でどこでこけたかも覚えてない
覚えてない
本当に
覚えてない
全く
で昨日はちゃんと風呂には入ってるんです
え怪我してんのね、
その時も気づいてない朝起きたらあ足痛いなと思ったら怪我してた
えでもそれだったら結構ズボン血だらけだったりとかじゃない
いや知らんだからほんまにまずズボン破れてへんかなと思いましたよ、
うんなかなか久しぶりですよね。
ね
まあ、やっぱりね、うっせきしてるんですよ。そうや仕事あらへんし。
いやそうや。
な、
やっぱりね、まあ、明るくしてるけどな、患者さんさんように。
うちにずっといたらね、いろいろ圧力もね。
いやないない。いやけどほんまにね、うちはほんまありがたいことに夫婦がおるから、子供小学校1年がおるから、結構
明るいよね。やっぱりね子供がいるとね。
ありがたいよ。こういう時はほんまにわあなんか、
うん、
あなんかやってくれるしね。うん、けどちょっと聞いてくれます？
聞いたる。
昨日ね一学期の、うん、終業式ができへんのですよ尼崎ですから親が成績を取りに行きますね
ん
子供は学校連れてきたらあかんねん、
親
がそれも一人で取りに行かなあかんねん
へ
で昨日それでして
行ってきた
いや僕は行かんと小池さんが行ってほんで僕そのこのあるから出て行きましたやんかほんで帰ってきて今日朝も昨日はもうそんな状態やからベロベロでしょ、うん、今日朝深刻な顔しとんよどないしたい言
う
たらそれと一緒にいろんなもんを子供がもらうテストの成績とか全部もろてきたわけですやんか一、ね、一ほやったらそのテストの5枚のテストがまあ、100点100点80点90点70点ぐらいの5枚やったんですよ、
うん
うん、
ほんで、うん、でほやったら夫婦がそれ泣き出したと、
うん、
なんで100点と違うんやと全部私はバカや言って、もう延々泣くんやって
ほう
だからもう困ったってぐらいにもう泣いたんですってなんで全部100点取られんねんかったんやろ言うて
ええがな
ああうん、ほんでびっくりしますやんそんな、うん、ね、うん、ほんなそんな経験ないし僕もほんでどないしたんや言うたらママはもう30点とかばっかりやったと100点なんか取ったことないと言うても納得せえへんねんて、
うん、
ほんでわーって泣き続けんねんて、うん、ほんでばあばのところ下降りていったらあほんたらパパの小学校の成績を残してるとそれ見てみようと言うてそれを出したらもうすっごい悪い成績をやってそれで機嫌が直った見てこんなんやんか
パパより偉そうにしてて
なるほどな
よかった成績を取った
向上心があってな
すごいね偉いよね
それはちょっとびっくりした。
お
いやそんなん泣くかー言うて、だからみんなその時困ったみたい。僕おれへんかったからその現場知らんけど、
悔しかったのかな。
いやめちゃくちゃ悔しかったん
だろうみたいな、
けどなんか納得せえか、俺の成績を見て納得したらどういうことや。
でもそれ置いといてくれたお母さんもすごいよね。
まあまあね、あ全部あるから見てみ、
なんでも断捨離してばっかりやったらあかんねよね、ちゃんと大事なものを置いとく、
役立ったわ私の小学校時代の成績表が。ああね、あ
そんなこんなでね、
うん、そんなこんなでどうけど嬉しいんがね、その先生がねその一緒に連れて行ってたんですって。だからその友達と外で待たしてたんですよ、うん、お母さんが交代に入ってね違うクラスの。そうやったらあの先生がね、あのいや来てるって、あの下にあのこう外におる言ったら先生出てきてくれはって、
うん、
あのね、最僕終業式やらんのおかしいと思う。あのその卒業式やのうてもやっぱ1年でしょ、
うん、
やっぱり担任の先生、う
んうん、変わるんだもん ね、
ね変わるし、クラスメイトも変わるんやったらやっぱりなんか時間ずらすとか日変えるとかして、うん、なんかやるべきやと僕思うわ。
今あのうちの息子が小学校の先生やってるけど、うん、あのどうなってんねんで学校は当然やってないね、
うん、
それでただあの働いてる親いるじゃないですか、
はい、
だからその子らのために学校を開放してるのよ、
うん、
でそこで来て何してんの勉強教えてんの言ったら、うん、勉強は教えたらあかんねん、
あそれは他のことのね
差がつくから、何してんねん言ったら、うん、なんかしてんねん、
なんかしてんねん一緒になって遊んでんのかな、
うん、なんかそういう
大変やわ、
そんな方が逆みたい。
だから僕最初なんかさ、あのお前休みでええのとか言うたらいやいや
怒られた、
そんなことないねみたいな、大変やね、
本当大変だと思
う、
う
んね、え、まあ、そんな彼方の時にですねオリンピックが、伸びるんでしょう
ね、
ねえ、いろいろ考えたら大変やでな、
ねえ、
うん、どうすんやろうね、
それまでのねいろんなことがね、うんうん、本当に大丈夫なんかな、経済的にも。
どうかなんけどね、
みんな持ちこたえられるんやろ
う
か。
これあの来年にするという案があるじゃないですか、
はい、
来年、うん、来年やったらね、で僕春ぐらいやったらどうかと思うね、
春
どうかと思うって言うても俺がその
ちょっと提言をなさったらどうですか。いやじゃ
あの気持ちとしてさ、
うんうん、
僕はあのずっともうあのポジティブにものを考えたから、うん、あの桜でホップでステップでああのオリンピックでジャンプで経済戻るとか言うてたけど、うん、とんでもなかった
ちょっと狂いましたねそのプランは。
どんどんこうマイナスになっていってるけど、はい、だから今回も分からへんけど次延期すんやったら3月ぐらいやったら、
う
ん、とりあえず、まあ、今年1年耐えてよ、
うん、
しのいでよ、
うん、
でも年明けたら、
うん、
オリンピックにあって桜も咲いてみたいな、
あ
なんか、
ね、
これ2年やったらちょっと持たんだやっぱ気持ちが。
で3月ぐらいやったらこう年度末でまあ同じ年度にやりましたってことになるかもしれへんしね。
選手もねそんなに変わらなくてもいいと思う、
ね、
2年経ったらねやっぱりその選手の能力がかなり変わってしまうし、
ね、
うん、ただあのサッカーとかどうすんのやろうと思うね。 U23 でしょ。
あそうか、アンダー23ってことは年取っちゃったら出られない、
出れない人いるけど、まあ来年ぐらいやったら特例で出してあげたらいいけど、2年経ってしまうと、
あそうか、
うん、
やっぱり難しいですかね。
あとはあの僕はもう一言やけど気になるのが選手村あるじゃないですか、
はい、
あれマンションになんやろ、
はい、
で
も分譲してる、
当然今も公邸所有してる人がいるわけ、
うん、
ね、ほんでそれは使わない、使えない自分ら、
うん、
ね、もう延長になったら延期になるまでずっと使えへんや、
うん、
だけどその人たちはひょっとして自分たちの部屋も処分してるかもしれへん
自分たちの部屋を売ったお金でそこを買ってみたいなね。
そうそう、ちょうどその終わった時期に、
ね、
あのね、そういう計画があったとしたらどこへ行くやろうなとか
いろいろね、前代未聞ですからね。
だからなんかね今回ねこの思いましたよ、このオリンピックね、
うん、
やっぱりずっと最初からケチついてますよ。 あのあれでブエノスアイレスかどっかでそのね決まったじゃないですか、東京って。それ6年半ですよ。それで、頑張って巨額な費用をかけて準備してて、うん、いきなりあのエンブレムがこれで盗作や言われたでしょ、ね、であれ結局書きやめたでしょ、新しくしたでしょ。なそうこうしているうちにあれ国立競技場あれあの、うん、どんだけ金つごてんねんお前みたいな、
デザイナーのね、
デザイナーのザファっていうのが女性の人が、ね、あれクビになったでしょ、亡くなってしまいましたよ。ほいでね、それでそうこうしているうちに今度札幌や東京でやった
マラソンだね。そう
でしょ、そうこうしているうちに聖火来て、聖火3つとも使えへんかったん、これでブーインパレス五輪の我が五輪にならへんかったんや。もうな
もうちょっともう仕切り直そう
でさあ走ろうか言う時に早い中止やコロナウイルスやってなんかあのほら麻生財務大臣が、はい、このオリンピックはの日本のオリンピックは呪われてるとか言ってたじゃないですか、一回は戦争で、もう一回はあの ソビエトのアフガン侵攻かなんか で、ね、はい、で今回も言うて品種買ってましたけど、はい、意外と当たってるんちゃうかそれ。
ねえ、でも本当にいやでも本当前代未聞だから、まだまだこっからもいろんなことが出てきますよね。
こっからの方が大変なんじゃないですか。どうしていくというその作業まずあるじゃないですか、作業が調整がものすごい調整があるし、でそれまで当然あのこのオリンピックがないということはそれだけまだコロナが蔓延してて社会が機能してないわけじゃないですか。だからどんどんその仕事なんかあらへんからねえ、
けど昨日そのママ友に久しぶりに会うた言って、うん、ママ友が北海道の方で、実家から美味しいお刺身がようさん送ってきたから、うん、うち来て食べへん言って、うん、パパいつええー、日言うて言うた小池さんが、仕事全部キャンセルで家にいつもいてるでってい
つでもええよって
、うん、水曜の午前中以外はええでおいおいおいお前な、あそうなんや、芸人さん大変なんや言うて
改めてい
やそう、まあ、私も一緒です、
ね、だけどいいことですよ、美味しい北海道刺身食えるで
いいですね、
考えようや行く行くやで毎日行こうか言うて
こんなになんか僕なんかも楽してんのに毎日のこの3日ぐらいね寝違えして、ね、
なんで
首がさ回らへん、
え、なんかさっきからちょっと面白い動きをしてらっしゃるのはそれですか、
まあ、とりあえず肩と一緒に首回
そう、ロボットちゃんみたいに
痛いの
けどいいですよ、お金がないで首回らんよりも
そうや
体が原因が分かってていいですよ、
いや金もないから首も回らんね
いやいやそんなことはないです、
まあ、
いやでも本当にね、笑ってられるうちがでも笑ってなあかんねん、
う
ん、笑ってたら結構ね、
う
ん、その免疫力もだし、うん、こうなんか、うん、こうネガティブなことを吹っ飛ばしてね、
あのねこれ考えたんや、うん、このコロナでこの世界中の大騒ぎで、うん、メリットになってってる部分は何やろうと考えたら、うん、一つ大きなことは大気汚染ですよ、う
ん、随分綺麗になってるんですってね今、
随分綺麗だって、ね、産業活動が一気にということで二酸化炭素も減って、うん、ね、俺だからね逆に言えばね、こんなうがった見方をすりゃさ、はい、これはね地球がね、地球が生命体、テラという生命体であるならば、ひょっとしてそれを地球がそういうばらまいて、で人間のその経済活動を抑えさせて、ちょっと綺麗にしてくれよ俺の周りをみたいな、
それ人間の愚かさを言うとるんですか、
だって本当にあれですよね、うん、季節して CO2 の削減が実現されて
るわけでしょ、
わけですよ、
ね、あんだけわーわーわーわー言うてても削減せえへんかったのに、ね、よくにかられたのに、
うん
うん、でも これでよく叶えてる場合ないやん、できへんねん。
そうや、
でそういう意味ではすごいいい部分もあんのよ、やばい人間の。でこう今ねやっぱりすごいのは世界中で、この前 の、 あのドイツのメンケル首相 の、 あのテレビ演説なんかすごいじゃない、やっぱりあの情に訴えるというか、そので、で自分ももう今コロナで隔離されてん
ね
んけど、
まあ、まだね決まったわけではないんでしょ。
そうなんですかね、なんか
その予防注射を受けたお医者さんがかかって出たかもしれないということで、うん、濃厚接触の疑いがあるからっていうことみたいです、ね、
なんかせやから、まあ、まあとりあえず今その国民が団結しないといけないというね、それは何かというと、あの、まあ、外出しないとか、そういういろいろこうあの規制を自分にかけるって、それは何やって国のため、国イコールやっぱり世界のためっていう、あのなんかこうそういう意識に今訴えかけてるよね。で我々日本人もやっぱりそういう部分があるから、あのあんまり人出てないじゃない。
そう、
いらんとこ行ったら怖いなと思う、うつるやん。
なんかそちょっとこう本当に身近にその恐怖がねちょっとひたひたと押し寄せてきて
みたいな、まあ、そんな中で、なんかごつい慶安のイベントを開催したりして、ね、
どうなんですかね、あれ、ね、大丈夫だったらいいんですけど、
あれもねすごい無理筋を通したね。であれを賛成する人もいるわけよ、他のイベンターでもやりたいけど自分は抑えてたやん、抑えたけどそんな抜け上げしちょったやつがいたら、俺も行ってんちゃうかっていう、やっぱり一つ の、 あの社会のこう秩序を壊してるわね、さすが慶安やん。
あそうか、破壊者、
破壊してる、でもそれがあれでもしなんか感染者が出たら、とんでもないことで、あれは政治問題になってくるよ、埼玉県と。
だってやめてくださいってね、
やめてください
ってうねげいしてのにみたいなね、
言うだけやん。法的拘束力がないから嫌ですって言われたらやらざるを得ないで
しょ。なんかあれ可決してなんか決まったん違うんですか、なんとかなんとか
法あれ出してやってない、発令してないじゃん、緊急とか。
あ、そ
う
か、
でもなんこんなことがもし続いたらそれも発動しないといけなくなるかもしれないってことになるわけか。
そうそう、でもしもあそこでパンデミックスがっていうか、今のまた怖い、怖い言葉が出ましたね、
はい、
あのパンデミックスがあってクラスターがあって、今シュートだったっけ、
あなんかすごいバンってなるやつね、
オーバーシュート、
オーバーシュート、オーバーシュート、
ね、そういう
ワンってなるんでしょ、
なんか知らんけど、もうそういう怖い言葉ばっかり出てくるやん、次英語で何言うようになると思うけど日本語で言えよ
けど、あれありますよ、アマビエっていう言葉も出てきましたよ。
何やアマビエ、
知らんません、これ。あの
え、天ヶ崎が冷えてんの、
違うわインターネットなんかで今人気の妖怪や、そうですわ、
妖怪
アマビエ、このアマビエの姿を見ると、そういう病気とか感染をうつらない、水木しげるさんの、
本当に、
だからこのアマビエがええと言うて、
じゃあ鬼太郎とかいったもめんちゃんとかのお友達なの、
中でおるんですよ、そういうなんか下半身が魚で尻尾が3本で、口はくちばしみたいなんで、小学生新聞の一面に載ってたわ。
これがどうしたんや、
これを見たら、見たら
コロナにならへんの、
そうそう、病気、とか流行がね、止まんねん、
じゃあどこで会えるの、
だからそれは私に見なさい言うて姿をアマビエは消したんや。
は
だからね、こういうもしこういうね、あの病気とか、ね、そんな流行した場合はあかんやから、私を見たらその流行は止まりますよと言うて、アマビエは消えていった。
そう、無責任やね、
消えたら見られへんや、
いやだからそうアマビエをみんな探したらええねんよ、どこかにおるアマビエを、だから私を探して、くださいよと。
どこにおる、
それを言うたら値打ちない、
そんなことしたら子供がうろうろしてやばいやないかそんな
ポケモン GO みたいになるやん、それこそ、
ああいうことないよ、なんでこんなこと書いておるの
小学生新聞、
ちゃくちゃやろ、
なんでむちゃくちゃちゃうわ、ええやんか、なんか夢があってこういうほどほどとするやんか、
検索したらどこかで、どこにいますとかって出てくるじゃん、
出えへん
アマビエ。
アマビエ。だから照らないとアマビエやと。
アマビエ。
アマビも今アマビエたるよ言って。まあ、でみんなね間違えてね、うん、甘エビ買いに行ったとかいう話があるという。
じゃん。はい、さじゃあこのクイズはい。
これこれこれ。
解きましょう。はいはい。
ね。4月5日まで神戸市須磨区の須磨利休公園で開催されているお子様が喜びそうなお祭りとは何です
か？はい、これが今日の、オープニングクイズです、はい、神戸阪神間を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に神戸ハーバーランドから毎日出港している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします、はい、ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお召し上がりくださいね。アーティストの名前さんもあります。素敵な時間過ごしてください。オープニングクイズに答えてあなたも神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてください。コンチェルトでは4月5日の日曜日に船旅満喫3時間クルーズを開催します。普段とは違い神戸空港近くまで周遊する特別コースです。船内ではお食事や生演奏はもちろんマジックショーやストレッチ教室などイベントも盛りだくさんです。お食事はフレンチコース、欧風懐石と鉄板焼きコースをご用意。詳しくはコンチェルトのホームページご覧ください。さて、水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがき、メール、ファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしております。さて、今日は
ハンズだけのオリジナルモズエコバッグでございます。モズエコバッグ、私もエコバッグは必ずカバンのリュックの中に入れてますね、は
い、私も入れてます
ね。これ便利ですよね、うん、もうあのもらい物なんかした時に、うん、ええね、
もらい買い物行ってもね、もう最近
これぐらい大きいのがええんですよ。
うん、
これどのぐらいの大きさなんですか？
結構大きいでしょ。
いやいや、
畳んでるか分から
ない。畳んでるか分からない
けど値段見たらこれ結構大きいと思う。
何倍？
ええねしてるもん。
何本？
いや、あんまり言うたらいやらしい。
1680円。
言わへんの。
あのこれカラビナがついてるんで、はい、なんかバッグのとこにちょっと引っ掛けて、
ね、そうそうそう。これは持ち運び、僕はそれついてない安いやわ、安い方やわ。
はい、色がたくさんあります。ライトベージュ、ネイビー、ブラック、はい、この3色の中からどれか1つをプレゼントさせていただきます、うん、はい、というわけでモズエコバッグ、これが今日のプレゼントです、うん、さあ目指して番組に参加してください。ファックスは
0738
0758-0005 361-0005 番です。メールはバンバンjocr.jp banban@jocr.jp こちらまで送ってください。そしておはがきお手紙の場合は郵便番号
もごれはごはれ
650-8580ラジオ関西バンバヒロフミラジオでしょうの係まで送ってくださいね。お待ちしています。さあということで今日はあのクイズ単勝で総論は
6000。
そうなんですよ、キャリーオーバーしております。
はい、夢がありますね。
ケーキエド。
はい、そして、先週大体全部紹介できましたよね、
はい、
あのバンバンの法則
も
うようけきて
ほぼ全部終わりまして、あのストック分は、
はい、なので
今回から新たに、
はい、今日またまたねたくさんお寄せください。お待ちしています。先週のオープニングクイズの正解と当選者の発表です。
はい、こういう問題でしたね、はい、神戸市須磨区の須磨、うん、
須磨浦、
そうです、須磨浦三条遊園へ向かう2両のゴンドラ、はい、これ名前ついております、
はい、
さあ2両のゴンドラは何という名前でしょうと。
ゴンちゃんとドラちゃん。
おすごい
天気予報みたいな、
すごいな。
どう、
何やこの単純な単細胞な
ちょっともひねれ、ひねれゴンドラ。
いいえ、ゴンドラから離れてくれる。
え、離れたらあかんの、ゴンドラやのに、
うんうん、もう少しなんかこう夢のある、
うん、スーパージェッタ、
おとぎ話のような、
うん、ポンポコピー
どっちがポンでどっちがピー、
2両目がピ
ー、どこでくくぎんね、ポンポコで
ポンポー
でポンポでポコピ
ーポコピー、
はい、はい、もう終わり、はい、ありがとう、
正解。
海彦山彦、
分からん、
白いドラゴンが海彦、赤いドラゴンが山彦。
ゴンドラね、ドラゴンちゃう、ゴンドラ
で、あ、ゴンドラが、
そうそうそう、
はい、西区くずきりさん、おめでとうございます、
はい、おめでとうございます、神戸船の旅 旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします、はい、コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートを楽しんでいただけます。アーティストの生演奏もあります。素敵な時間をお過ごしください。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットペアでぜひゲットしていただきたいと思います。今日は神戸市西区くずきりさん当選でございます。おめでとうございます。
世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーターフリージャーナリスト西谷文和さんです。西谷さん、お願いします。
よろしくお願いします。本当コロナの ねことが大変で、オリンピックも延期ということで、はい、もうねもう経済が止まりましたよね。
止まってるね。
で例えばですね、うん、今その経済対策として、うん、まあ、商品券を配るとか、うん、いろいろ出てますよね、うん、でまあ1人10万円ずつ配るという案も出てて、ね、で消費税を、まあ、廃止、まあ、一旦ゼロにせえという案もあったんですけど、うん、どうも消費税をゼロにするということは考えてはらへんのですよ、安倍さんは、
う
ん、
まあ、で福祉に回してるいうことやろ。
まあ、まあ、そういうこと全然回ってないんですけどね、うん、で例えばですね、もうどちらも必要だと思うんですよ。その本当に今イベントも中止されてるし、うん、中小企業も消費税 10% になってね、うん、苦しい時にこれでしょ、うん、だから本当に救っていかないと、うん、本当にもう倒産のラッシュになると思うので、ね、だからどちらも現金を給付するということと消費税を引き下げるということが両方必要だと思うんですけど、例えばですね、現金を、うん、10万円を2回3月4月に2回もらって20万円もらうのがいいのか、うん、消費税ゼロにするのがいいのか、うん、これどっちが選べるかどっち選びます。
消費税ゼロ、
うん、私も消費
税。長い目で見たら、
はい、さすがやね、さすがですね、うん、ねこれね、よく考えてみたらね、例えば、まあ、1人10万円配りますと、うん、でこの10万円はみんなに配るわけですね、うんうん、ということは年収200万の人と年収1億の人にも10万ずつ配るわけですね。そういうことやね、うん、これ考えてみると年収1億の人っていうのは別に10万儲ても、うん、それそのまま貯金しますよね、うん、
まあね、
うん、ということは年収1億の人の10万円は10万円のままなんですよ。
あ、わかります、
はい、で年収200万の人に10万円渡したら、うん、年収200万しかないから、うん、その10万円は絶対に必要なお金なので、うん、なんか買いますよね。
そうやね。
ほんならこれ
家賃払うかもしれないし、うん、
消費税 10% かかるから、うん、年収200万の人は9万になるんですよ。
あ、そうか、物を買った時に、
物を買った時にしかかからへんから、消費税とそういう税金なんですよ。だから本来なら、本来ならその貧困な一番救ってあげなあかん人には10万円が9万円になっちゃって、で余裕のある人は10万円のままなんですよ。
なるほど。
じゃあちょっと不公平なんだ。
だからだいぶ不公平なんです、もともと消費税というかね。だからそういう意味ではですね、例えば1回こっきり100万もらうよりは、うん、消費税をゼロにした方が絶対得なんですよ。
そういうこと、
ね、私たち、うん、その貧困層にとっては、うん、だからそこをやっぱりね、うん、騙されないようにしないといけないなと思うんですね、うんうん、なんていうんですかね、アベノミクスって、うん、3本の矢ってあるって、
はい、
ずっと言ってましたよ、うん、で1本目がそのジャブジャブと日銀がお金を出して株とか買って株価を釣り上げる、うんうん、で2本目が公共事業をドーンってやって、うんうん、でトンネルとか道路とか作ってそれで経済上げると。で3本目が一番安倍さんも大事や言ってはったんですよ。でこの3本目のアベノミクス の言ってたことは原発を輸出する、でこれで景気を上げる、カジノを呼び込む、
はいはい、
これで景気を上げる、
はいはい、
オリンピックをやる、これで景気を上げる、でインバウンドを呼び込む、中国人とか
観光客、
ね、でこれで呼び込む、ね、うん、これ考えたら三本の矢みんな折れてますやんか。
ほんまやね。
これカジノは議員さんがいっぱい賄賂もうてね、こんなほんまに宴会になって、うん、なってるでしょ、うん、原発はもうダメですよ ね、
ダメよね。
それはもうトルコもね、買いませんやん、ベトナムも、うん、原発もダメやと、うん、インバウンド、うん、ね、インバウンドもさも今ゼロですやんか、ほとんど、ね、黒も市場誰もいませんやん。ほんでオリンピックも延期ですよ、うん、 つまりこのアベノミクスでやったことっていうのは、お金持ちを減税して消費税を上げたと、これもアベノミクスの失敗だと思うんですよ、うん、なので今コロナ不況、コロナ不況で、まあ、僕も簡単やから言いますけど、うん、これね、もともと不況なんですよ、もともとアベノミクス不況なんですよ、貧困というかその私たちの層にすればね、うん、だってね、考えてみたらインバウンドが来て、景気良くなった言うてるけど、一旦こうなったら全然ダメでしょ。
そうやね。
で、日本の GDP のだいたい3割ぐらいが輸出とかそういう、うん、インバウンドとかで、うん、6割ぐらいが本来内需なんですよ。つまり国民が豊かになって国民が買わないと、つまり日本の経済の体力そのものを、根幹そのものを育てていかないと、日本経済は立ち行かなくなるわけですね。ところが今回アベノミクスでずっとやってきたことは、その一番大事なところの賃上げをせずに、で一番大事なところで、税金上げちゃって、で、税金でいうとその消費税と所得税どっちが公平かっていう話なんですけどね、消費税は今言ったようにお金持ちに得な税金なんですよ、で所得税はお金持ちの方がたくさん払うということなので、でアベノミクスでやってきたことは所得税の最高税率を下げて消費税を上げたわけです、でこれが僕は一番の大きな問題で、だから今こそ僕はもう消費税をね一旦ゼロに落とせと、でもこれ絶対嫌がるんですよ、なぜか分かります？
いや今度戻せないから
って。そうなんですよ、一回ゼロにしたら ね国民は、
ね、
こんな素晴らしいことになったんや言うて、かつて1989年まではそれやゼロやったでしょ、だからその時代に戻ったら、これで物買えるやん、これで生活できるやん、こうなるから、そうすると消費税一回ゼロにしちゃったら10には絶対戻せへんわけですよ、だから絶対にやらない。でその代わり商品券を配るとか、10万円を配るとか、でもそれは一回こっきりやでしょ、でそれで良くなるか言ったら良くなりませんよ、だから今大事なのはその10万円を2回配ることも大事でしょう、だってイベント中止になってね、もう師匠も大変でしょ今、僕も大変ですけどね
けどやり合った
ね、やりました、3月4日やりましたよ、はい、
盛り筋やろ、
内田達夫さんとのや
つ、はいはい、僕は安倍さんが自粛せ言うたらやるんです方針は言うてはることの逆をやるという方針やから、まあ、それはいいんやけど、だから要はその今までやってきたことの逆をやらないといけない、つまりそのインバウンド頼みとか、その原発を輸出するとか、カジノをやるとか、そうじゃなくて、もっとものづくりとか、もっと人々の生活賃金を上げるとか、で消費税を下げる、これが一番大きな方法なので、まあはっきり言ってこの不況はこのままほっといたら連鎖倒産来ますからね。これは
なんかねちょっと始まってるような、
ちょっと恐ろしいですよ、
ね、
9月10月頃にバタバタ倒れはんのちゃうかなと思うんです、だからその商品券配ってる場合ちゃうんですよ、
そうですね、もう焼け石に水ですよね、
でゼロにしてほしいんやけど、でこれでねちょっとね振り返ってみたら、安倍さんと財務省はずっと対立してたんですよ、思い出してください、安倍さんはなんで選挙に勝ったか、消費税を引き上げるのを凍結したからですよ、覚えてありますか、前の総選挙の時に国難や言うて、で消費税をそのまま据え置きます言うて安倍さんは勝ちはったんですよ、でこれが財務省は気に入らんわけね、財務省はその消費税を上げたいわけですよ、で長年上げたいということで、でそれで安倍さんと財務省は対立しててんけど、そこで森友学園問題が来ました、で森友学園問題でもう泥をかぶりまくったのはどこか、
財務省
ですよね、
麻生さん、
麻生さんと佐川さん、でもう職員を自身に追い込んだ、で、あれで安倍さん守りきったでしょ、だから今回 10% になったんですよ、
そのお返しみたいな、
そのお返しで、
そんなんで上げられたらたまらん
な、たまらんですよ、でそのほんまたまらんですよ、
だからちょっと
これひどい話ですよこれ、
できすぎだよ、
やったらね、
いやだってあれよ、財務省がだって公文書改ざん、かいらしい、こんなおっさんやけど公文書改ざんまでしたんよ、
そうや。
それも職員にそうやあの責任をあの押し付けて、うんうん、あの週刊文春読まりましたか？
読みました。
はい、手に入らないんですよ。売り切れ。はい、
そういう人多いんですけど、あれも涙なしには読めませんよ。赤木さんの指揮ね。で僕ね、全て佐川さんの指示だったって言うてはるんですよ。
言うてる、ね、
でその佐川さんの指示をなんとなく指示したのは麻生さんですよ、
うんうん、
つまり佐川さん麻生さんを証人喚問するなり再調査するなり、うん、第三者委員会で調査して何が起こったんかやらなあかんじゃないですか。
でもね、結局おかしいなと思うのはね、首相も麻生さんも再調査はしないって言ってでしょ、うん、自分たちが調べられる人間が再調査をしないっていうのはおかしくないですか、う
ん、泥棒がね、私たちは捕まえない、
捕まえない。
それイメージ君も今バンもおっしゃったように、うん、赤木さんの奥さんが、うん、再調査される立場の人が再調査しないというのはおかしいっていう、
うん、おっしゃった。それは思うわね。
それはそうですよ、うん、それは第三者委員会立ち上げて、
ね、
だってほぼ間違いないのは2月17日に、うん、私や私の妻が関わっていたら国会議員辞めるって言うた途端に、うん、佐川さんが改ざんに走ってんねんから、うん、もうこれは因果関係からしたら、うん、私や私の妻の責任なんですよ、う
ん、それにこれなんか新しいこともやっぱり出てきてるんでしょ。
いっぱい出てきてます。いっぱい出てきます。
そうなのに新しいことが出てこないからやらへんとか。
いやだってこれね、
あれ
これをね、検察がこれ知ってたのに不起訴にするわけですよ、
うん、
あれね、検察がね、あの時不起訴したでしょ、うん、その人が今話題の黒川、あれ
その時のトップは黒川さんですよ。
あ、いた
検察のトップ
ね。全部つながってるやん。
で不起訴にした人は栄転してますよ。
そうやね。
で今回のその佐川さんの指示のもとにね、佐川さんだって国税庁長官だったでしょ、
ね、そう
です
。
で今回 の中村実さんという人はね、これ財務省の総務課長、これ本省ですよ。この人今駐イギリス公使ですよ。
すごい、
えらい出世やで。で田村さんという審査室長も福岡の理財部長で、南さんという近畿財務局の局長は東京国税局長ですよつまり改ざんやれって言って、その要は犯罪、まあ、犯罪に近いことをやった人が栄転して、やらされた人が
自殺して、
これ逆転してますよ。これ
なんかそれって なんでみんな怒らへんやろね。
そうなんですよ。
これ
じゃあこれね、ほんまね、ひどい話は思うんですよ。でねこれね、ほとんど、ま、今から述べることはあんまり報道されてないんですけど、これ僕は個人的にはここが核心かなと思うんですけど、うん、実施されたね、赤木さんはもともと財務局の職員じゃなかったんですよ。
ああそう
なんです。旧国鉄、国鉄の職員だったんですよ。で国鉄がその 民営化されるときに、分割民営化されるときに10万人ぐらい余剰人員が出て、覚えてはりますか、人材活用センターとかあって、
はい、
要はうどんを売れとか文鎮作れとか言われて、で、まあ、裁判になってるんですけど、この余剰人員でクビになりかけたときに、うん、財務局が拾ったんですわ、赤木さんを。で赤木さんは財務局に恩義を感じて、
はいはい、
立命館大学の夜間まで行って、うん、その勉強して、うん、で赤木さんの口癖は僕の契約者は国民ですと、
うん、
で公務員としてしっかり仕事をしたいということで勉強して、うん、でそれで今の地位になってはったんですね、
うん、
でところが、ね、でその赤木さんにこの改ざんを押し付けた後、赤木さんはその改ざんさせられたことでうつ病になるんですけど、うん、その時に、まあ、2017年7月ですけど、やっぱりそんなひどいことをしたらみんな移動するわけですよ。この南局長も、うん、ね、うん、その、うん、池田統括官というその上司も、
うん、
赤木さんだけ移動せん、うん、赤木さんだけ残ったんですよ。
それ罪をかぶせ
る、罪をかぶせるために、で赤木さんはだから国鉄から来た戸様で、ノンキャリアでしょ。だからその財務省とかその国家公務員っていうのは、ご存知が多いかもしれませんけど、ノンキャリアとキャリア組がいてね、
そうやね、
キャリア組は東京から来るわけですよ。だからこの今言った南さんとか中村さんのみんなキャリアですよ。でその人たちがノンキャリアで、で国鉄から来たやっちゃないかと、戸様やないかと、でこんなひどいことをね、まあ、彼らもやったことなかったと思う。だって公文書改ざんやもん。こんなひどいことやったことない人たちが逃げるために誰か一人置いとかないと。で赤木さん置いといたら大阪地検検事がね、 電話してきますやんか、うん、なんこの手記に書いてあるのは、うん、赤毛さんはもうその時うつやったから、うんうん、ドクターストップがかかってるわけですよ、うん、検察に対しても、うん、ね、ちょっとあのそんな今取り調べ飽きませんよ、うんうん、そやのに検事は電話してきて20分ぐらい取り調べしてるよね、うん、でそれで赤毛さんは玄関の外に検察が立ってるとか、うん、この幻覚を見るようになって、うん、それで2年前の3月7日にまあ実施されるわけですよね。
どんなに辛かった
んや。ほんまや。どんなに辛かったもん。
でそうこうやって話してものすごいひどい国やね。ね、
本当ですね。
これこれ許されるなんて。うん、
で本当にね、安倍さんとか麻生さんとか、ね、なあの佐川局長がそんなことやってないんやったら、うん、ちゃんと第三者委員会で調べてもうたらいいんですよ。う
んうん、ね。そうですね。名誉をね。ね、
官僚のイメージがすごい悪いじゃないですか。で、うん、こういうでもこういうちゃんと立派な官僚もいるいうこと。
ね、ですよね。
自分は証明しはったわね。
で一回やっぱり国鉄時代にその首を切られて、やっぱり一回赤毛さんとしては一回その、まあ、地獄を見てからの復活ですから、こういう人は強いですよ本来は、うんうん、だから陽気な人で仕事もテキパキやってはったのに、うんうん、そんな人をここまで追い込んだわけですから、
う
ん、
すごいね。
だから、まあ、いかにひどい組織かと思いますよ、ね、これ財務省本当にね、賞を挙げて反省せなあかん問題だと思いますけど、うん、でこのキャリアとノンキャリアの問題もねちょっと問題あると思いますわ、うん、キャリアがもう本当にねチヤホヤされて、うん、でずっとその現場採用の人はずっとそのままでしょ、う
んうんうん、まあそうだね、警察なんかでもそうやもんね。
警察もそうです。
キャリアできた人はもう出世していくし、はいはい、
今捜査線で見たわ、
うん、今言うたことはね、同じ、国家公務員で働いている人が、うん、そうやって今告発してくれてるんですけど、ね、うんうん、戸様やったからそうやったんちゃうかと、はいはい、でそういう組織になっとると、うん、霞が関全体が、うん、だからその霞が関も改革せんとあかんのかなと思いますけど、
ね、長い道のりやね。
長い道のりですね。こうなんかちょっとこの失われた20年でこの政治家も官僚もちょっと劣化したなっていうのは、うんうん、
すごい劣化してるよね、はい。まあ今回のこのコロナでちょっと社会がね一旦こうなんか振り出しに戻るような感じがあるじゃないですか、はい、経済も全部含めて政治も、
はい、株もまた戻りますよ
前の値段に戻るけども、その、うん、ええ風に今度はね、
そうですね、
そういう反省に立っていってほしいね。
だからやっぱ身の丈にあって、うん、その大阪は中小企業の街なんやから、うん、中小企業がしっかりと、うん、ものを作れるような環境にして、うん、である程度の、うん、年収を引き上げてね、うん、で最低賃金も今アメリカって1500円求めてるんですけど、うん、そういう最低賃金を引き上げてみんなが、うん、仕事をシェアして働けるような、うん、そういうことにしない限りは一人が総取りでしょ今。
そうやね、
株を操ってる人が。
そうそうそう。
で株で儲けても何も儲けても 20% しか税金かからないからね、うん、だからもう 何億円儲けても2割でいいわけですから、そんなんを変えていかないとあかんなと思います。
わ、うん、かりました。
はい、
ということでございました。
はい、
西谷文香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。